今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。今日はですね、なんか寒気が、北海道、東北地方にも訪れているのではないでしょうか。東京でも雪が降るかもしれないという、暖かくなったかなと思ったら、あ、寒くなったという、そんなところですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回は地域の景観に寄与する街並みを作ろうじゃないか、街並みを作るぞという、そんなテーマでお届けします。お客様は不動産会社なんですが、株式会社八瀬代表取締役でいらっしゃいます西村光平さんです。西村さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日はお話伺うのを非常に楽しみにしているんですが、本当にこの町のために、町並みをこう作るためにとか、もう本当に、今ちょうど昨日今日といろんな建築に関するこう悪いニュース、あー、こんなことしはんのかみたいなニュースもある中での、本当にその対極にあるような、お話を伺いそうです。皆さん楽しみにしてください。まずですね、この、株式会社八瀬、数字の8と、西村さん、なんかおとなしくされてるんですけど、はい、もうちょっと会話に加わってください。
はい、わかりました。喋、はい、るまでいいのかなと思ったんです。はい。はい、
この株式会社八瀬、
はい、
8つの清い、
はい、
はい、これ八瀬と読むんですね。
そうです。
はい。こう何代目かでいらっしゃるんですか。
私は2代目ですね。
はい、
はい、ちょっと変わった名前でしょ。
本当ですね。
不動産会社らし
くなっちゃう。どう読むのかな。
そうなんですね。まず読み方からそうなんですけど、
はい、
うちの会社の南側に山瀬さんっていう会社が前あったんですけど、
はい、
そこは山に清いって書くんですけど、
山に清い、
はい、皆さん繊維関係の会社ですね。
ああ、そうなんですか。
うちもそうなんですね。
もともとは、
室町に近い東の東院っていうところに店を構えてるんですけど、あ、ごめんなさい、東の都の高津なんですけども、
まあ、烏丸よりちょっと一本東です。
はい、そこで、まあ、繊維の仕事をうちの父親がしてまして、
はい、
昭和の30年代の後半に、私は子供ですのでまだ何も分かってないんですけど、父親が建て売り業を始め出したんですね。
まあ、分野の違う、全然違うお仕事ですよね。
で、おそらくその頃からマイホームブームといいますか、住宅が建てて売るという仕事がどんどん広がっていった時代で、はい、誰かおそらく知り合いがおられたんでしょうね、
はい、
で建て売り業を始めたみたいで、僕は子供ですからまだ分かってなかったんですけど、
はい、
もう私が大人になった時点では八瀬という会社は繊維の会社じゃなくて建て売り業者という形ですね。
ああ、そうなんですか。
現
在はどういうふうな事業内容になるんでしょうか。
そうですね、今は逆に建て売りをしてなくてですね、
建て売りはされてない、
してないんですね、
はい、
で中古の物件、特に、京町屋と言われる物件の、
はい、
まあ、業者的に言うと買取再販業者なんですね、
はい、
ですから京町屋を購入させていただいて、それをリノベーションっていうんですけど、まあ、リフォームのもっと大掛かりなもんですけど、リノベーションをしてそれを売るっていう仕事がうちの会社のメインですね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、お父様が始められた、
はい、
その建て売りという事業はお辞めになって、
そうですね、
そのすでにある町屋を買い取ってリノベーションしてとか、リフォームしてと、それを
販売する、
まあ、販売するという、
そうですね、
なぜそのようにこう変えられたんでしょう。
たまたまなんですけど、はい、まあ、ある物件があってその建て売りをしようと思って買ったんですけど、
はい、
それがちょっと建築基準法のいろんな規制があって新築するのが難しいということになりまして、じゃあ一度全改装しようかっていう話になりましてね、
はい、
初めてやったんですけど、それを全改装して販売かけたら私の思い以上にですねお客さんの問い合わせが多くてですね、これは仕事になるなと思ったんですね。
あ、そうなんですか、はい、で、まあ、理念とともにそれだけじゃなくて仕事にもちゃんと結びつくと、
先ほども
需要が多いということですね。
そうですね、はい、仕事ってやっぱり理念では仕事ができないんで、
はい、
やっぱりお客さんがそれで買ってくれるっていうやっぱりベースがないと仕事にならないと思うんですよね。で、はい、常にこう新しいことをしていってますので、それはやってみてお客さんがつけばこれは商品としてなるし、全然問い合わせも何もなければ、あ、これはダメだなっていうことになるんで、まあ、それの繰り返しをずっとここやってるっていう感じですね。
ああ、そうですか、まあ、その古い町屋をというお話がありましたけれども、この特に田の字地区を目にすることがこう日々多いんですけれども、うん、あそこには町屋があったのにもう何か工事されてるなという、もうここ本当に 2,3 年そういうことが多いかなと思うんですが、実際にその数字として、
はい、
間違ってどれぐらいこう減少しているんでしょうか。
京都市の調査がありましてね、
はい、
私も平成20年から21年 の、 調査に加わったんですけど、ボランティアとして、その時の数字が 47,735 やったかな、約 47,000 件ほど、はい、出たんですね。でこれは一応、まあ、データとして全部残ってるんですけど、平成28年29年にもう一度調査をしたら4万件になってたんですね、
ということは7000件
なくなっちゃったということなんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だからだいたい毎年800件近い町屋が解体されてると。
800件ということは、
はい、
1年って365日ですから、
1日2件以上、
まあ、本当ですね、
はい、解体されてるということ
です。それってとんでもないことのように聞こえますが、
まあ、
どうなんでしょう。
4万何本ありますから、
はい、
そんなほど目立たないですけど、これ要するに計算していくと50年後にゼロになるんですね。
50年でゼロになる計算になるんですか。
半世紀でゼロになっちゃうんです。
この現象の仕方はそういうことですね。
だからすごいんですね、
はい、
で私どもが一番最初に町を取り扱ったのが平成の13年ぐらいのなんで16、17年前なんですけど、
はい、
その時も同じようなこと言ってましたね。だいたい
すでにそういう減少傾向にあ
ったと、はい、解体されてる数っていうのは似たようって感じですね、はい、
そうするとそのスピード、減少のスピードは、
はい、
ここ10年20年はだいたい
同じくらい、
同じくらいということですね、はい、
ですね。
そうですか、はい、その町屋と今おっしゃいましたけれども、町屋と呼ぶ条件ってどういうことがあるんでしょうか、
はい、一番わかりやすいのが、はい、まず建築基準法ができる前に建てた建物ということですので、昭和の25年に建築基準法ができてますので、70年ほど前には建ってた建物ということですね、まず。で、その時には法律がありませんから、
はい、
大工さんが親方から習った建築手法でもって建築された伝統工法という建物で建ってるということが一つですね。
あと伝統工法
ですね、はい、であと基本的に町屋っていうのは住宅だけじゃなくてお仕事しながら住むっていう形なんで、職と住が両方入ってる複合住宅なんですね。
特に室町とか新町とか、ね、そういう呉服関係の
もありますし、
通りは、
はい、
職住一体というか、
そうですね、
そういう、形が多いですよね、
は
い、
あと西に行くと、はい、住宅と織屋が一体になってる。
はい、
裏が織工場で前が住まい、
いろんな形がそうするとありますね。いろいろあります。お商売される場合と そうやってこの職人さんが
作
業をされるという場合と、
はいはい、で住みながら仕事をしてるっていう人が多かったんですね、
はい、
でまあ外観的には皆さんがよく知ってるように、格子戸がついてたり、うん、で屋根の向きが道路側に向いて屋根がついてますよね。平入りっていうんですけど、
はい、
道路の方に樋がこうついてて、
はい、
後ろに行くと屋根が上がっていくっていう感じの屋根の勾配なんですけど、それを平入りっていうんですけど、
あそうなんですか、そうじゃない形ってなんて言うんですか、
それは、妻入りっていうんですけど、
懐かしい
というか、京都には妻入りはあまりないんですね、はい、京都はほとんど平入りなんですけど、
平入り
でも地域、はい、その地域
通りに向かって屋根の
屋根が下がっていく、はい、だから軒がずらーっと並んでます。
あいいですね、
だからあれが綺麗なんですけども、はい、まあそういう建物で、あとまあ入っていくと奥道さんがあるところが通り庭で土間なんですね、
はい、
まあ、いろんなこうある程度町屋の一つの基本的な
結構その吹き抜けというか、
そう
奥道さんのあるところは、
吹き抜けと言って、窓が、はい、火袋というんですけど、はい、火に袋って書くんですけど、はい、まあ、奥道さんの上の熱気が上上がっていってもどうもないようにしてまして、はい、まあ、火事が行きにくいように、で奥道さんのあるところの壁はあまり窓がないんですね、類焼しにくいように。
なるほど、ちゃんと、まあいろんな合理的な理由が町屋にも構造的にあるっていうことですね。
そうですね、まあ、もうそれこそ何百年とずっと生活した中でできてきた建物なんで、はい、ある意味では合理性がすごく使う人にとってはいいようにできてますね。
あそうですね、ただし町屋に住んでらっしゃる方からよく聞くのは、冬は
寒い、
はい、まあ夏はあの風が通る構造になってって言いますの で、
そうですね、
それほどでもないですけども、冬は寒いんよっていう話は聞きますよね。
吉田健康のツールディレクさんのところに、はい、夏を旨と示すって言って夏向きの家なんですね。おっしゃった通りで、
はい、
昔、まあ、暖を取るという形は、まあ、炭とかいろいろあるから、
はい、
多少暖を取るものがあったんだけど、エアコンっていうのがないですから、
はい、
だから夏どうして過ごすかっていうのが京都のこの蒸し暑い夏をね、
はい、
で風を通してなるべく快適性を取るように作ってある家なんで、
はい、
冬は弱いですけど夏は強くなってるというか夏向きの家なんです。
そうですね、いろんな室内も、はい、この夏用のこの家具があり
そうそう、
こう敷物も夏用に変えたりとか、
縦具とかね、
全部ちゃんと上手に、はい、なってるんですよ ね、
そうですね、
その生活するに
はやっぱりこう見た目も涼しく見せるし、
はい、
風も通すしっていう形で、だから町屋って結局表から裏に風が抜けるようには作ってありますから。
本当ですね、
壁で仕切るっていうことはないですね、
はい、今お話伺ってるだけでももうなんかその涼しい風がこう吹き抜けるという、はい、その町屋の良さがこう思い出されるお話でしたけれども、はい、まあ、その京都やっぱりその亡くなってるのはこの町中というか田の字地区のみならず、
はい、
やはりそういう織屋さんがあるような、
はい、
ちょっと西陣あたりも随分減ってますよね。
減ってますね、
はい、
特に町中と東山区、
あ東山区
あと、はい、八丈口の辺ですね、南区ですけど、はい、駅の近い南区は、どんどんなんか、ま、ホテルみたいな宿泊施設が建っていってますんでね。
そうですね、はい、まあ、そういう中で西村さんはその、ありがちなスクラップ&ビルドという悪くなったら潰して新しいのを建てりゃいいじゃないかっていうそういう考え方ではなく、こうある時からそのリノベーションを主に、古い町屋を改築改造して新たなこう息を吹き込むってそんな仕事ぶりということですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
伝統工法っていうのは、
はい、
建築基準的に言うと建てられないことはないんですけどすごくコストがかかるんですね、
はい、
ですから逆に言うと前のある建物を回収して残す方がコストが安くなるということで 始めたんですけど、
はい、
最近はどんどんどんどんそのコストが高くなってきましてね、新築するのか修復するのかどっちが安いかっていうと一概に言えなくなっちゃったんですね。
そうですか、さあそういう中でその古い町家を守るというだけではなくて、もう西村さんならではの発想で町家を増やすぞというそんな発想に至ったという話をこの後伺います。
はい、はい。
西村さん、古い町家をこう、リノベーションしてそれを皆さんに買っていただくというそういう需要も非常に多いという最初に伺いましたけれども、それのみならずこの新たに町家を作るという発想になられたというそのお話を伺いたいんですが、
はい、実は今までずっと修復しか頭の中になかったんですけど、先ほど言いましたようにハードルは高いんですけど、伝統工法と言われる昔の町家と同じ構造体で建てるということはできないことはないんですね。ただ結構コストがかかるということがあって、なかなかその伝統工法で家を建てるということはしてなかったんですけど、たまたま上京区で路地奥って言われる
路地奥、
そういう道が抜けていかない突き当たりになって袋路地になっているところがあるんですけども、
はい、
そこで物件を購入できる
袋小路ということですね。
そうです、はい、で袋小路は皆さんもよく
狭いというイメージがありますが、
そうなんですね、
細いし狭いと、
細い、そうですね、その通りですね、はい、で京都には、すごい数の路地があります、
はい、
でその路地は、新たに建て替えができないんだけど、値段が安いので、たまたまなんですけどその分けていただいた路地が、はい、結構条件的にある一定の条件が整ってたら建て替えができるっていう路地だったんですね、
はい、
でこの路地だったら、コストがかかるけど新築で伝統工法が建てるんじゃないかと思いまして、思い切って役所に相談したら、
はい、
なんとかできそうだったんで、
は
あ、一度潰すのばっかりなんで一つ増やそうという建物を建ててみたいなと思いまして、はい、4軒今実はその新しい新築での町家を作ってるんですね。
ああそうですか、
はい、
それがこの2月に、
はい、
2月の、多分月末ぐらいですか、
です、ね、
完成するんですか、
はい、そうなんです、
そうです、
完成するんです、
はい、今このこれイメージ図と申しますか、映像をご覧の方には見ていただいてるんですけども、その、まあ、袋小路にこれだけの、この言ったらこういう平屋造りっておっしゃいましたっけ、
平入りですね、
あ平入り、
ええ、
この屋根がこう結構一軒一軒の、なんて間口っていうか、
ええ、
結構広いですね。
そうですね、そこそこあります。ですから一軒約30坪弱の土地なんですけど、まあ、間口もそこそこあるんで見た目はすごく大きめに見えるかもわかりません。
どうやって建てるんだろうっていうふうに思いますけども、
は
い、
実は町屋って皆さんご存知かもわかりませんけど石の上に柱が乗ってるんですよ。
あそうなんですか。
そうなんです。ですから、はい、神社仏閣と一緒で、
はい、
要するに基礎がないんですね。
お
で横から地震が
乗ってるだけということは
乗ってるだけなんです。
揺れた時にはどうなるんですか。
少し揺れてる場合は土壁でボロボロと土が落ちるだけで揺れるだけで止まっちゃうんですけど、はい、もっとすごい力で横から力を入れると、はい、柱が石の上を滑るんですね、
はい、
で滑ることによって柱が折れない。
お
要するに、免震みたいな発想なんですね。
それは法隆寺とか、
はい、
古い、木造建築寺院建築ありますけれども、はいはい、あそういう感じなんですか。
全部一緒ですね。京都のお寺さんも全部そうです、
ですから、そうなんですか。
見てもらって足元見たら石の下のところの石からすぐに柱が立ってると思います。
それは石に溝を作って柱を埋め込むんじゃなくて、
なくて
石に
乗ってるだけ、
柱が乗ってるだけ、
建物の自重で支えてるんですね、
はい、そうですか、
でそこをきつく押したりすると、まあ、もちろん押すよりだってあの地震みたいな力じゃないとダメですけど、その石を滑っていくんですね、
はい、ある意味それが、うん、今でいうショックアブソーバーという代わりに、
そうです、
あの揺れた場合に、その石を、何度か、
うん、
滑ることによって、まあ、角度でいうとかなりな幅になる可能性ありますよ ね、
そうですね、柱に力を加えると柱折れちゃうんですよ、
はい、止まってたらそれではダメなんですよね、固定させるっていうのは
ダメなんですよ、
折れるしかない
っていうことですね、そうですよ、はい、ですから折れないためにしっかりして作るか、もう逆に折れないようにするために滑らすかっていう考え方で、
わーすごい、
昔の大工さんっていうすごく賢いと思うんですけど、
本当ですね、
滑らすことで柱が折れないようにすると、
それはあの科学的にというよりやっぱり経験
ですね、ただ
実的に考えたと
は、あの科学的にも構造計算が成り立つようになってまして、
そうですか、
揺れながらその建物を維持できるという、はい、まあ、考え方で、
はい、
限界体力設計っていう設計の手法なんですけど、
はい、
これをクリアしたら建物が建つんですね、
はい、
で今回は石の上に柱が乗ってる家を作ったということです。
そうなんですか、
はい、
古い町家を、うん、リノベーションされる場合は、そういう基礎的なところは触らないという感じになるんですか？
足元が腐ってなければ、はい、そのままですね、でどうしても足元っていうのは地面に近いですから腐ってるケースもあるんで、はい、その時は根継ぎと言いまして、そこの柱の下だけを新たに新しい柱に変える、つなぐんですね、
使えるところはちゃんと使って、は
い、そうですそうです、
そこはあれですよね、
うん、
寺院建築みたいにこうつなぐという 木をこう溝をかませてということですよね、
はい、
はい、
そういう形をやります
ね、わーすごいですね、
はい、
そしてこの新たに作られた町屋、そういう古いこう伝統工法をできる方がおられたんですね。
そうですね、まだいます、
あんまりおられないようなイメージもあるんですけども、
そうじゃなくて、まあ、例えば町の修復も伝統工法の分かってる大工さんじゃないと困りますので、
はい、
今までほとんどの大工さんって新築したことない人ばかりですね。
あ、そういうことになるんですか。
そうなんです、ですから伝統工法というのを作った人というのはそれこそ昔ですよしょ、
はい、
ですから昭和25年以前から建ってる建物なんで、その人たちの若い時にはそんな家はまだ新築するということできなかったんで、今は大工さんはほとんど修復だけやってるんですけど、はい、まあ、基本的には考え方は一緒なんで、それを新築していってもらうということはできるんで。
あ、そうですか。
昔墨付けって言って、
はい、
墨をこう金の柱に印をして、はい、それでノコギリで切っていくっていうやり方と同じやり方でこれやってるんです。
あ、そうなんですか。
今の木造って全部コンピューターで、
はいはい、
製材するんで。
あ、そうなんですか。
すごい狂わない寸
分たがわず
になっちゃうんですね。
まあ、そうすると本当に人 の勘であったり、はい、しかし勘とは言ってもやっぱりそれは経験に基づいた、すごく今科学的に計算しても実は正確なんだというところですよ ね、はい、
そうですね、
人ってすごいですね。
ですから、
はい、
これ一応耐震も建築基準法的にはクリアしてるんで。
あ、そうなんですか、
はいはい、ある一定の震度までは建物が持つという考えです。
そうですか、すごいですね、
はい、すごいです。
そして、はい、まあ、それ以上にすごいなと思うのはこのなんか木材がなんか倍ほど必要だったというところがやっぱりすごいですね、
はい、木の量が半端じゃないですね、
はい
はい、2倍近い木の量を使ってますね。
それは昔よりも、うん、耐震をこう考えて数が多くなったとか、
実は
そういうことなんですか。
金物を使ってないんですよね。だから釘使ってないんです。
まあ木組みということですね。
そうですそうです。ですからやはり木の量が多くないと、はい、だから釘使ってない、筋貝ない、
筋貝
ない、
筋貝なし
なしです。
そういうことになるんですか。
そうなんです。
それってすごくないですか。
すごいです。ですから揺れるっていうことは確かにあるんだけど、筋貝もないし、
筋貝もその耐震免震という意味では邪魔になるってことですか、
うん、滑らすとか例えば揺れるっていうことに関して筋貝が邪魔しますよね。筋貝って揺れないようにしてるんです
よ。そうですよ ね、
でしょうね、
はい、
斜めに車載があるわけですから、それは逆に
すごい
すごいんですよ。本当にすごいんですよ。
へえ、そう、新たにこういう町を建てられた方、久々に あの新築で建てられて、どういう感想をお持ちですか？
自分の家を伝統工事で建てる方は何人かおられて、はい、その人たちに聞くとやっぱりこういう建物を建ててみたかったっていう人が結構いるんですね。
すごいですね。
あと、まあ、はい、逆に木がたくさんあるのでそれがいいとかですね、はい、やっぱり
あ、うん、楽しみですね、
うん、なんか鉄で作る家とやっぱり木で作る家とは全然違うっていう、
全く違いますよね、はい、
という考え方ですね、
まあ、家が息をしてるっていうか、そうですね、そういうことですよね。ちなみにですね、これ、まあ、2月末に完成予定ということなんですけれども、
はい、
販売はどのように、
もう今実は販売をしてるんです、
はい、
ですからお客さんが
受注中ということですか、
来られて気に入っていただいたら、はいはい、もちろん現場もお見せしますし、その図面も全部ありますので、
はい、
お客さんが気に入っていただいたら、
そうですか、
はい、
よろしければいくらぐらいするのかなって
そうですね、
こうラジオをお聞きの方、はい、思ってらっしゃるかもしれませんので、
約30坪弱の土地がついて、はい、建物付きで5380万ぐらいですね。
あ、土地建物
入れてですね。
あ、そうなんですか、はい、こう間違って高いっていうイメージありますけれども、
確かに高いですね、
はい、やっぱりお話伺ってますと、やっぱりそれだけの手間がかかって、
うん、
材料費もかかって人手もかかってというところで、まあ、相応のある意味安いとも言えるかもしれないというところですね。
そうですね、例えば時計でもそうなんですけど、はい、手作りの時計って高いじゃないですか、
はい、
で逆に工場量産の時計って安いんですよね、
はい、
だからもう時計は手作りだからいいんだという考え方で、性格よりも手作りっていうのが喜ばれる時代なので、はい、
そうですね、
これも本当に手作り
です。そうですか、はい、見学は可能なんでしょうか？
可能です、連絡いただいた、ただ今工事現場があるんで、はい、ちょっと勝手に行かれるとまた怪我されたりしても困るん で、はい、で事前に連絡いただいたら、
そうすると株式会社8000にお電話いただいて、ちょっと西村さんやりますかとか、はい、言うのでも
担当者がいますので。
あ、そうですか、
はい、言っていただいたら、
わかりました、
はい
はい、まあ、お話は尽きないんですけれども、
ええ、
西村さんはいろんなアイディアもお持ちの方で、
ええ、
はい、なんか楽しいことが始まりそうな予感がしますが、
はい
はい、一体何でしょうか？
これはですね、町屋の日っていうのを今作ってまして、はい、今年で3年目なんですけど。
あ、3年目なんですか、
もう3年やってるんですね。で皆さんに町屋を残してもらったり町屋の良さを分かってもらうために、なんか記念日作ろうじゃないかということ で一応町屋の日を作ったんですけど、
はい、
これ町屋情報センターという不動産会社の集まりがありまして、でそこで皆さんに意見を聞いたら、私が提案した意見はね、
はい、
3月がマーチ、
マーチ、
で、
はい、マーチ
です、8がヤーなんで、はい、これでマーチ屋と呼んでいただいて、3月8日を町屋の日にしようとよって私が提案したら、一応、多数決でこれが通りまして
英語と日本語が、
そうそう、
コラボレーションしてるってい
う、でも意外と皆さんに説明したら、あ、なるほどって言ってすぐ覚えていただけるので。
本当ですね、はい、覚えられます、はい、
そうですね。
一体この町屋の日、はい、ですね、今年は2019年3月2日から10日まで、
はい、
土曜日から日曜日までなんですけど、どういうことをされるんですか？
うちの会社もやるんですけど、はい、町屋マルシェっていうのを、
はい、
実はここの新宿の現場でやろうかなと思ってまして。
わあ、すごい、
でそこでいろいろお店を出して、
はい、
皆さんに楽しんでもらおうっていうのを、
これはぜひ皆さん
やるし、抹茶の日で検索してもらうと、今どんなイベントをしてるかっていうのが、
はい、
かなりの数のイベントがありますので、
1週間ちょっとありますから、
す、はい、
ぜひ足をお運びいただきたいですね。
それと3月の8日の日の抹茶の日に、
はい、
京都タワーが実は色が変わるんですね。
何色になるんですか？
それは皆さん の実は応募していただいて、はい、一番多い色になるという。
そうなんですか、はい、いやー、これは楽しみです、
はい
はい、今日はお話、もう本当にお話が尽きませんが、株式会社8世